Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verse 8.
ルカの福音書6章8節を開けてください。
But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, Get up and stand in front of everyone. So he got up and stood there.
イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手のなえた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。
The title of today's message is Lord of the Sabbath, Part 5, His Gift to Us.
今日のメッセージのタイトルは安息日の主、パート5、主から私たちへの贈り物、主から私たちへの贈り物です。
The first 11 verses of Luke 6 deal with a couple of confrontations that Jesus had with the Pharisees about the true purpose of the Sabbath.
ルカの福音書6章の11節まではイエスとパリサイ人たちが安息日の真の目的について対決する内容になっています。
The Pharisees had made up many rules about what people can and cannot do on the Sabbath, which went far and beyond what God had told to Moses.
パリサイ人は安息日にして良いこととしてはいけないことについてたくさんの決まりを作っていました。それは神がモーセに語られたことをはるかに超えるものでした。
In the first three parts of this series, we looked at an event that occurred on a Sabbath which caused the Pharisees to accuse Jesus and the disciples of working on the Sabbath.
このシリーズのパート3までを通して、ある安息日に起こった出来事を見ました。
From part 4 of this series, we began looking at a second event, which is the healing of the man with the shriveled hand.
イエスの弟子たちが安息日にしていたことをパリサイ人が責めたのです。そしてパート4では別の安息日に起こった出来事を見ました。イエスがその日、右手のなえた男を治されたのです。
There are many misunderstandings about the Sabbath.
実はこの安息日ということに関して多くの誤解があるんです。
Many people still like to argue about what you can or cannot do on the Sabbath and what day it should be on, Saturday, Sunday, or one day of the week of your own choosing.
たくさんの人たちがこの安息日にできることできないこと、土曜日にすべきか日曜日にすべきか、それとも自分で1週間のうちから1日選べばよいのかというような議論を好んでやっているのです。
I believe if people are still arguing about these things, they've missed the point altogether.
こういう議論をしているようだと、そういう人たちの誰もがパリサイ人のように、神の贈り物を重荷に変えてしまったパリサイ人のように、マットを外してしまっていると私は思います。
Like the Pharisees before them, they are turning the gifts of God into burdens. The New Testament makes it clear that it's no longer about a particular day of the week. That was only a shadow of the true Sabbath, which is entering in God's rest.
でも、新約聖書には、安息日とは、もはや一週間のうちのある特別な日を指しているのではないことをはっきりと示しています。それは、神の安息の中に入るという真の安息、その影が、影にしか過ぎない存在なのです。
See Hebrews 4 verses 1 to 11.
それはヘブル人への手紙4章1節から11節にあります。
However, practically for our physical and mental well-being, it is good to rest from our work for at least one day a week.
しかしながら、 私たちの肉体と精神の健全を保つために少なくとも1週間に1日は仕事を休むことが良いことだと思います。
From Jesus' actions and the man's response in this verse, we can learn about his gift to us, that is the Sabbath rest.
今日のこの8節のイエスの行動と男の応答から、主から私たちへの贈り物について学ぶことができるんです。
There is a parallel between the gift of healing and the steps made towards it in today's verse and God's gift of the Sabbath.
今日の御言葉の中に、癒しと癒しに至るまでの主の贈り物、それと安息日の神の主の贈り物というものが並列して示されているんです。
There are three things we can learn about His gift to us from this verse.
ここからその贈り物について学べることが3つあります。
Let's look at these things now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, His gift to us flows out of divine knowledge.
一つ目、主から私たちへの贈り物の一つ目、それは神に与えられた知識が流れ出る。神に与えられた知識が流れ出る。
The first part of verse 8 says, But Jesus knew what they were thinking.
今日の御言葉8節に、イエスは彼らの考えをよく知っておられたとあります。
We're not told how Jesus knew what they were thinking.
イエスがどうやってパリサイ人たちの思いを知れたのかは分かりません。
While he was on earth, did he have the ability to read minds?
イエスはこの世におられた間、人の思いを読むことができたのでしょうか?
Or did the Holy Spirit tell him?
聖霊がイエスにそれを告げたのでしょうか?
Or did he find out in some other way?
それとも他の何らかの方法でそれができたのでしょうか。
What we do know from the Bible is that God is all-knowing.
私たちが聖書から分かることは、神はすべてをご存知だということです。
So God revealed this knowledge to Jesus in some way.
ですから、神は何らかの方法でその神の知識をイエスに表されているということです。
Not only did Jesus use that knowledge to astonish the Pharisees, but more importantly, he used it to help someone in need.
イエスはその神の持つ知識、神に与えられた知識を使って、パリサイ人たちを単に脅かしたわけではなく、それよりも助けを必要としていた人のために使ったのです。
Through his divine knowledge, a gift of healing came.
つまり、神に与えられた知識から癒しの贈り物が届くのです。神に与えられる知識から癒しの贈り物が届くのです。
Let's turn to Psalm 139.
では、詩編139章1節から5節を見ます。詩編139章1節から5節です。
You have searched me, Lord, and you know me.
主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
You know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar.
あなたこそは、私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。
You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways.
あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。
Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely.
言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。
You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me.
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
The Bible shows us that God knows us fully.
聖書は神が私たちのことすべてをご存知であると語ります。
He is our Creator and Heavenly Father.
この神が私たちを作られた天の父なのです。
He knows exactly what is best for us and gives us what we need.
私たちにとって何がベストなのかを知っておられる、知っておられるのが神です。そして私たちの必要なものを与えてくださるのです。
When God made the seventh day a rest, He did so because He knows the limits of our human bodies.
神が七日目を休日とされたのも、人間の体の限界をご存知だからです。
It's not healthy for us to work more than 6 days without a break.
休みなしで6日以上働くのは健康的ではないのです。
However, so often in our ignorance, we think we have too much to do to take a break.
けれども、その神が決めたことを無視して、人間は自分はやることがいっぱいでとても休めないと思ってしまうのです。
We need to learn to trust the one who knows us fully.
この私たちは、私たちのことをすべて知っておられる方のことを信頼することを学ばなければなりません。
He does what is best for us.
神は、あなたにとってベストとなることをされる方です。
Amen.
Amen.
Secondly, His gift to us comes when He calls us.
二つ目です。主が呼んでくださるとき、主が呼んでくださるとき、主は私たちへ贈り物をくださる。主が私たちを呼んでくださるとき、贈り物をくださる。
In the second part of verse 8, it says, Said to the man with the shriveled hand, Get up and stand in front of everyone.
今日の御言葉8節に、それで手のなえた人に、立って真ん中に出なさい、と言われたとあります。
From the knowledge that Jesus had of their intentions, the first thing he did with it was to ask the man to come and stand at the front.
パリサイ人たちの狙いを知っていたイエスが最初にしたことは、手のなえた男に立って前に出るようにと話すことでした。
He used his knowledge of the man's situation to call the man.
イエスは男がどういう状態にあるのかを知っていて男を呼ばれたのです。
While we don't always know what is best for us, God does.
私たちには何が自分にとってベストであるのか必ずしも分かりません。でも神には分かっているのです。
When God calls us, He does it based on His knowledge of us.He calls us into something that is good for us.
神が私たちを呼ばれるとき、神は私たちを理解した上でそうされるのです。私たちにとって良いことのために 呼んでくださるのです。
Let's look at Jeremiah chapter 1 verses 4 to 8.
では、エレミア書一章四節から八節を見ます。エレミア書一章四節から八章です。あ、八節です。
The word of the Lord came to me, saying,
次のような主の言葉が私にあった。
Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations.
私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。
Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak, I am too young.
そこで私は言った。ああ、神、主よ、ご覧の通り、私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。
But the Lord said to me, Do not say, I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.
すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。
Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord.
彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。
Sometimes our human wisdom makes us doubt the things that God says.
神の言葉を疑わせてしまうのは人の知恵なのです。
God made the seventh day a rest because He knows our bodies need it.
神は七日目を休む日として作られたのです。
He made the Sabbath a commandment for the Israelites, but some of them in the desert disobeyed God by trying to look for manna on the Sabbath.
He missed one day because he knows it's necessary for the body. I said it. 神は人間の体に休む日が必要だと分かっておられたから作られたのです。神はイスラエルの民のために安息日を戒律とされました。でも砂漠の中で彼らの中には安息日でさえマナを探して神に背く者も出たのです。
They didn't find anything.
彼らは何も見つけられませんでした。
God also told them to make every seventh year a Sabbath from growing crops on their fields and promised to give them a bumper harvest in the sixth year, but it seems they didn't obey it all the time.
また神は畑も七日目は休ませる安息の年とするように言われたのです。でも六年間は豊作になることを約束されました。けれどもその神の言葉にも人は背いたのです。
What is God calling you to do?
神はあなたに何をしていくようにと呼んでおられますか?
Sometimes his requests seem impossible to us, but the truth is, he knows us, he knows our potential.
神が自分に求めておられることは とてもできそうもないように思えてしまうものです。でも神はあなたを知っておられるのです。そしてあなたにできることを知っておられるのです。
Trust His leading.
その神の導きを信頼するのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, His gift to us requires an act of faith to receive it.
3つ目です。主の贈り物を受け取るには、信仰による行動が必要である。主の贈り物を受け取るには、信仰による行動が要求される、必要である。
The third part of verse 8 says, So he got up and stood there.
今日の御言葉八節に、その人は起き上がってそこに立ったとあります。
In standing up and going to the front, the man acted in faith.
男は起き上がって前に行ったのです。信仰によって行動したのです。
He obeyed what Jesus called him to do.
男はイエスの言ったことに従ったのです。
When God calls us to do something, we need to act in faith, not just sit there and wait for Him to act.
神に何かをするようにと呼ばれたなら、信仰に立って行動しなければなりません。ただ座って、そこに座って、神が行動されるのを待つようではダメなのです。
God rewards people who act by faith in obedience to what He calls them to do.
神の求めることに信仰を持って従順に行動するものを神は報われます。
Hebrews 11 verse 8.
ヘブル人への手紙11章8節を見ます。ヘブル人への手紙11章8節です。
By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going.
信仰によって、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行け、との召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。
God called Abraham to go to the promised land, but Abraham had to make the journey there.
神はアブラハムに神が約束する地へ行くようにと呼ばれたのです。でもそこまで行くのには道のりがあったのです。
He obeyed God with an action, having faith that God knew best.
アブラハムは神はベストを知っておられる、最善を知っておられるという信仰によって、信仰を持って神に従い行動しました。
It's not the only time that Abraham obeyed God by faith, but it is just one example and a good example from Abraham's life of how God calls people.
アブラハムの従順さというのはこの時だけのことではありませんが、この神に従って出て行ったこの例は、神がどのように人を呼ばれるのかという例の一つです。
The Sabbath laws that God gave the Israelites also required faith to obey.
神がイスラエルの民に与えた安息日の律法も、それに従う信仰が要求されました。
As the people obeyed them, even though sometimes God's laws went against their own human wisdom, God blessed the nation of Israel.
イスラエルの民がその律法に従った時、たとえこの世の人の知恵に神の律法が合わないことがあっても、神は祝福されました。
When they disobeyed, then God removed His blessing.
でも、イスラエルの民が従わなかった時、安息日の律法に従わなかった時、なんと神は祝福を取り除かれたのです。
In our lives, the more we take steps of faith in obedience to God's calling, the more He reveals to us.
私たちの人生においても、神が呼ばれることに、呼んでくださることに従って、信仰によって動けば動くほど、神は神ご自身を示していかれます。
His blessing is on us when we do acts of faith in obedience to calling, in obedience to His calling.
神の召しに従う、神に召されることに従う信仰の行動を取るとき、神のギフト、贈り物である神の祝福がその人の上に注がれ続けていくのです。
Let's walk by faith.
信仰に立って歩くのです。
アーメン。
アーメン。